みんなのダイエット。さあ今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は連日繰り広げられる熱い戦いと暑さとの戦いに身も心も溶けてしまっている皆様にお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうとろけてます。
本当にね、もう口にするのもいまいましい感じですけれども、
うん、暑いです。出しちゃった。
はいね、日本全国あっちこっち暑いので、
うん、
まあね、お前たちだけ暑いって言うなってお思いの方も多いかとは思うんですが、うん、あの言わせてください、すごい暑いです。
なんか観測史上最高みたいなのがいっぱい出てるみたいですね。
しかもあの猛暑日って呼ばれる箇所があのものすごい増えてるじゃないですか。
はいはいはい、
すっごくね。だからあのやっぱり冷感グッズっていうんですか、
うん、
首に巻いてあの、はい、涼を取るタオルだったりとか、うんうん、寝るときに、うん、お布団の下に敷いて体感温度下げる、
はい、
マットだったりとか、
うんうん、
ね、すっごい売れてるみたいですね。
あ、そうなんだ。あのなんか濡らしてとかいうタオルってすごい今種類もいろいろ出てますもんね。
ありますね。だから本当にたくさん出ていて、ただあまりやっぱりなかなか外で見る機会はあまりないんですけどね、つけてらっしゃる方を。
あ、そうですか。
見ます。
あ、ほら僕ね、小学校の同校で撮影の仕事をしたりするじゃないですか。
はい。
だから子供たちがもうみんな首巻いてたりしますね。
ああ、そうか、うん、あまり僕見ない。
一般の人はあんまりしないっていうか、子供がしてるだけって感じかな。
どうなんでしょうね。でも結構ね、皆さん買われてる方はたくさんいらっしゃるでしょうし、
うん、なんかね、先生とかもされてる方多いので。
あ、でも学校とかだと、
うん、
環境的にはなんだろう、してても、
うん、
割とこう許されるっていうか、ミスマッチじゃない感じはあるじゃないですか。
はいはいはいはい、そうね、
環境的にはありですよね。
スーツ着てる人たちとかっていうのはちょっとしづらいのかな、ああいうの
ですかね。まああとね、当然お店とかでお仕事されてらっしゃる方だったりっていうのも、
ああそうか、
うん、なかなかやっぱりね、つけられないでしょうしね、
うんうんうんうん、
特にね、男性だとね、ネクタイまでしっかり締めてらっしゃる方もまだね、頑張っていらっしゃったりとかするだけに、
うんうん、
僕も今あんまりにも暑いんで、
うん、
短パンで仕事とかしたりですね。で、あの頭は今あのバレッタが手放せないっていう状況だったりする
んで。何ですかバレッタって。
ですね、簡単に言うと髪留めです。
あ、はいはいはい。
だからあのすごいお買い物に行くおばちゃんみたいな格好で
そんな状態で仕事してんの。
そうですね。でそれで人と会ったりとかしてますからね、実際
そうなんだ。
はい、まあよく許していただけてるなと思いながら、あ、うん、でね、お会いする方は割と皆さんしっかりした格好してらっしゃるんで、
おう、
はい、あの非常に恐縮しながら仕事をしてますけれども。
え、出張メンテとかもそんな感じで行くの。
あ、でもその時はもう帰ってジャージとかで行っちゃうので。
ああ、そうかそうか。
その時はもう汗をかくのが分かっているからっていうことで、
うん、
まあ、バレッタしようが何しようが割と許してていただけてるんですけど、
はいはい、
最近あのおかげさまで本当に伺う機会が増えまして、うん、いろんなところに行かせていただいてるんですけど、
はい、
今あのそれでウェアにも機能性のあるものがありまして、
うん、
僕は普段その出張メンテナンスの時に着ているウェアが体感温度を2度下げるっていうものが、アディダスさんから出てる商品で、多分今はもっとすごいのがあって、体感温度を4度下げるっていう
のが、おー、すごい、
まあ、T シャツなんですけど、
はい、
確かに普通のウェアを着ているよりも涼しいんですけれども、
うん、
暑いっていう
でも暑いんだやっぱり。でも4度って言ったらさ、30度あっても26度になるって思ったらすごい涼しくなりそうですけどね。
体感温度としてはそうですね、快適に、本当にでも快適になるんだなっていう実感は伴いますね。
うーん、
だからあ確かに着ていられると動くことが、
うん、
なんだろう辛くないっていう感じって言ったらいいんですかね、はいはい、汗はかけるけど、
うん、
気持ちよく汗のかけるコンディションになるっていう、
うんうん
でまあ、それでも汗が出るっていう話をツイッターで上げていたら、
うん、
モーモーさんが2枚着ればって言ったんですけど、あ3枚着ればって言ったんだそうすればマイナス6度落ちるよって
そんなことあるかいって
で、まあ、一応2枚は着たんですけれども2枚着たら帰って暑くてプラマイゼロでしたっていうお返事をさせてもらったんですけど、まあ、でも、うん、割と汗を快適にかける感じはあるので、
僕が前に何でしたっけ夏用のそのサラサラする下着って言えばいいんですか、
ああありますね、
あれはあすげえと思ったんですけど、そういうのとは違うんですか、その体感温度下げるっていうのは。
そうですね、着心地がいいっていうよりも、
うん、
やっぱり着ていて涼しいまではいかないですけれども、
うん、
暑さが和らぐ実感が伴うっていう感じですね。
それはどういう気候なんでしょうね。
ああ、多分でもアディダスさんとかだけじゃないんですけど、いろんなメーカーさんでね当然開発はしてるんですけども、はい、多分トーレさんがその繊維自体っていうか生地を作っていて、
うんうん、
それが特殊な製法だったりをされてるっていう、あまり詳しく読まなかったんですけど、
うん、
ことによって多分空気の流れを作ったりとか、
はいはい、
汗を素早く拡散させたりすることで、
うん、
快適な環境を作り出しておくっていう感じらしいんですね。
トーレすごいですね。ヒートテックとかあれもトーレじゃなかったでしょ。
ですね、だから機能性ウェアに関する生地に関してはかなり作ってらっしゃるところが多いんじゃないかなと思います、トーレさんが。
ですね、
実際ね多分、うん、スポーツ関係でもやっぱりウェアとかは、
はい、
奥さんトーレさんがベースになって提供してるところも確かあったと思うので、
うーん、でも本当にスポーツ用の、ま、ジャージって分かるんですかね、自転車用のウェアとかって、
はい、いわゆるサイクルジャージっていうんですか、
サイクルジャージは
T シャツ型なんだけれども、
うん、
真ん中の前の部分にファスナーがついてるみたいな、
前開きになってるやつなんですけどね、
はい、
あれが なんとなくそのギョギョしいというか僕ぐらいのレベルであんなの着てとかずっとあったんですよ、
はい、
でも前に鈴鹿のイベントに走るときにこうしばらく練習の時も着たんですけど、
はい、
やっぱり明らかに普通の T シャツ着てるより全然快適ですね。
いいですよね、
張り付かないし、でその体感温度が下がるっていうのとは違うんですけど涼しく感じるしっていうのもあって。
わかりますよ、僕走るとき、自分で走るときは、うん、サイクルジャージ着たりします。
あ、そうなんですか。
使ってます、結構前から。で自転車乗るんですかって毎回聞かれるんですけど、
はいはいはい、
乗らないけど着るんですって話をするとすごいややこしくなるので最近もうちょっとそれを説明するのが厄介になってきたんで、
うん、
はい軽くって言って
そうなんだ。
まあ、サイクルジャージはもともとやっぱりね、長い距離をものすごく自分の体のみで動かされる方が使われるものだから、
うん、
やっぱり撥水性だったり通気性っていうのに優れてるんだろうなと思っていたので、
うんうんうん、
じゃあ自分が汗をかくときに使ったらいいんだろうなと思って使わせてもらってたんですね。だから今も普通に買ったりして使ってますね。
もうなんかね、やっぱりああいうの着て走ってる人ってすごい速かったりとかバリバリ走ってる人なんで、
そうですよね、
なんとなく普段乗るときに着れないんですけど、でも使ったときはすごい快適だったので、ウェアって大事だよねと思って。
そうですね、特にやっぱり自分の体のみっていうかそれに近い状況でテクニックとかよりも己の身体能力っていうものをものすごい使う競技に関しては、
うん、
やっぱりウェアの性能ってすごい大事ですよね。
ね、まあ、すごい高いからこう何着も買えないんですけど、でも高いだけあるなっていうのがはっきり分かる感じですよね。
そうですね、本当にだからやっぱり機能が値段に比例して確かに高いものが多いんですけど、
うん、
高いものは本当にものすごく高い性能を持ってたりするので、
うん、
快適に、ね、何か動こうと思った時に使うことが できるようにはなりますよね、
うんうんうん、いやなんかね何着洗い替えとかも買ったらえらいこっちゃなみたいな。ジャージの下に着るインナーも結構ねそういう素材のやつがあって
ありますね。
何枚かは買ったんですけど。
使ってるんですか？
使ってたりします。ただ乗るぞっていう時はねそういう風にするんですけど、ここのとこ積みっぱなしにして、あ今乗れるっていうパターンじゃないですか。
はいはい。
だからそのウェアも乗せとけばいいんですけどね、なんか T シャツとか汗かいた後に着替える用の服とかは積んでるんですけど、それを積み忘れている状態なので使わないまま走っちゃうことが多いんですけどね。
ハンスケさんって、
はい、
自転車に乗るときに、
うん、
ヘルメットはちゃんとやっぱりかぶるんですか？
うん、してますしてます。
サングラスとかもするんですか？
あ、サングラスは僕メガネじゃないですか。
はい。
だから普通にメガネしたままですね。
あ、ほらメガネの方でもオーバーサングラスだったりとかドツキにされたりとかする方
じゃない？はいはいはいはい。ドツキのもあるっていうのは聞いてたんですけど、僕はサングラスはしないです。
そうかと。いや外を動かれる方で、
うんうん、
特に女性かな、気をつけた方が良いなと思うのは、
はい、
ものすごくほっぺたの周りにシミができるから気をつけてくださいね。
あ、やっぱ
やけどとかね、つけてる方はまだいいんですけど、
うん、
どうしてもウォータープルーフって言って水とか汗でなかなか落ちないとは言っていても、
はい、
落ちてきちゃったりするじゃないですか、
はいはいはい、
で頬骨って高いので目の周りって、
うん、
実はものすごく紫外線の影響を受けてシミができやすかったりするのと、
はいはいはいはい、
瞬きをするのでその周りが乾燥しやすいんですよ。
あ、なるほど。
そうするとやっぱり目元が、
うん、
いわゆるシワができたりとか、
うん、
シミができたりとかっていうと、
うん、
痛めの印象として結構ね、割と寝れる上の印象を与えやすいじゃないですか。だから走られる方に関しては、
うん、
なるべく本当にサングラスみたいなものを着用されて外を動かれるのであれば、
うん、
動いた方が、
うん、
目の保護にもなるので、
うん、
いいかなと思っているんですね。あとはまあ、なるべくつばのある帽子をかぶるとか、
はいはいはいはい、
ですかね。ちょっとその目周りは気をつけておかれた方が、女性だと特にそこは大きいんじゃないかなと思うので。
そっか、やっぱそういうのがあるんだ。結構今多いですよね、走ってる方も、まあ、自転車乗ってる方はもともとね多いのはしてたんですが、ランニングとかされてる方でもして走られてる方って結構見かけますけど、だそういうとこ意識されてるんですね。
あとはまあ眩しくて見えにくいっていうのもあったりっていうのがね、主な目的だったりすると思うんですけど、
うん、
特にやっぱり頬骨と鼻っていうのが、
うん、
やっぱりどうしても出ているものなので、
うん
うん、かなり影響を受けやすいんですけど、
うん、
特に目元はすごく乾燥しやすかったりするので、
うん、
ちょっと本当に見た目年齢グイッと上げてしまう可能性非常に高かったりする
だけそうなんだ、
うん、サングラスはつけた方が良いのかなと。
もう、まあ、確かに
ね、
もう自転車乗った後とか、うわ焼けたわっていう、まあ、今日もそうだったんですけど、明らかに焼けますもんね。
そうなので、なるべくであれば、うん、つけておいて、車の運転とかでもね、もちろんそうなんですけどね、普段自転車に生活で乗るとかでも含めて、
うんうんうん、
ちょっと紫外線対策はあった方が良いのと、
うん、
どうしてもやっぱりそこだけじゃないですけど、女性だって今アームカバーとかもされるじゃないですか。
はいはいはいはい、
ね、あれももう日焼けしないためっていうのもあるんですけども、
うん、
やっぱり水分が蒸発するのを防ぐっていう意味合いもあるので。
あ、そうなんですか。
そこまで多分意識をされてつけてるかっていうと、どちらかというとやっぱり焼けたくないっていうのがね、
はいはいはい、
強いと思うんですけど、
うん、
やっぱり直に半袖の状態で日を浴びてたりすると、
うん、
すごくやっぱり水分が飛んでいくんですよね。
へー。
やっぱりそれが脱水症状を引き起こす一つの原因になったりすることもあるので、
はいはいはい、
うん、なるべくであれば、まあ、アームカバーにしてもそうなんですけれども、
うん、
ちょっとお肌の保護をしてあげられたりとか、
うん、
本当に水分はねしっかりとって、
うん、
体調に気をつけていただきたいっていうのと、
うん、
もうこれだけ暑いと絶 対冷たいものを皆さんガブガブだと思うので、
ぐさ、
はい、一応ね軽く釘を刺しておきますけど、うん、ダメよっていう話で
そう いつからかな冷たいものやっぱ増えちゃってしまいまして、先週ぐらいからあの立て続けに冷たいもの飲まないようには今気をつけてますけどね。
あの冷たいものを飲むと一時的には非常に良いんですけれども、うん、やっぱり内臓にすごく負担がかかるっていうと、
それがその去年ぐらいからもうやめたんでしたっけ。僕ずっとアイスコーヒー飲んでたじゃないですか、はい、最初の頃、はい、その時はあんまり気にならなかったんですけど、今年その冷たいもの飲み始めちゃって、冷たいものばっかりになっちゃったのが1週間ぐらいあったのかな。
はい、
やっぱ疲れますね。
そうなん、
胃が疲れるというか、なんかぐたっとしてきちゃうんですよね。
いわゆるバテるに近い感じになっちゃうので、
はいはいはい、そんな感じでした。
でバテるって意外とそのぐらいだと無意識だったりするので、
うん、
そのぐらいの軽めのバテ具合だと何が起こるかっていうと、今日はちょっとだるいから動かなくてもいいかなっていう思考があるんですよ
ビンゴ。
で、暑いから動けないけど仕方ないよねみたいな話になって、3日動かなくなり1週間動かなくなり、でちょっと後悔し始めるっていうルーティンにきっちりハマっていくと思うので、冷たいものをあでも取りすぎちゃダメよなんですよ。なのでまあ、もう本当にものすごく暑い時で、ちょっとこれは量を取らないとどうにもならないっていう容器が実際あるので、そういう時は致し方ないと思うんですけれども、
はいはい、
ただそれでもそれほどたくさんの量が必要じゃないはずなんですね、
うんうんうん、
例えば1日の中でアイスコーヒーを3杯4杯だったら、やっぱ飲みすぎじゃないですか、そこをまあ1杯までは目をつむったとしても、やっぱり2杯3杯だと、バテさせる原因になったりもするので、
はいはいはい、
そこはちょっとご注意いただきたいなと。
本当にね、一日冷たいものばっかりで過ごしちゃったのが続いたの時のその疲れ具合と、それを間に挟んでからはだいぶ変わりましたね。
ですよね、
うん、あこんなに違うんだっていうのは今年初めてですけど実感しました。
だから本当にあのなるべく冷たいものを、もし冷たいもので取りたいんであれば、野菜で取ってくださいっていう。
ああなるほどね。
うん感じですね。多分野菜で水分のいわゆる夏野菜って言われるものは、以前もお話しましたけど、体をやっぱり冷やしたり冷ましたりする効果がある、
はいはい、
ものだったりするので、そういったもので水分取っていただくと、必要以上に冷たくもなく、体が潤う程度の水分も酵素も取れてっていう話になるので、
はいはい、
野菜で取っていただくっていうのはありなんじゃないかなと。まあ100歩譲って果物でもありはありですけどね、そのあたりのものを一つ検討していただいたりとか、あと今すごく流行っているのが、グリーンスムージーって、ハンスケさん聞いたことありますか？
スムージーって聞いたことあるな。なんかあのあのコンビニでぐるぐる回ってるやつでしょ。
ああ
違うの。
シャーベットと、あのジュースとアイスの、ハーフみたいな人のこと言ってますよね。あのちょっと違う。
あ違うんだ。
あのすごく簡単に言いますね。
はい。
あの青汁。
それ英語で言うとスムージーなの？
いやあのグリーンスムージーって言って青汁だけじゃないんですけども、例えば果物だったりとかも、一緒にミックスして、例えばジューサーとかにかけて、飲まれて朝食にするっていうスタイルを割と今お店がやってらっしゃったりするんですよ。
あ俺それダメだな、苦手なんですよね、あのミキサーにかけたものって。
あそうなんですか。
あれだったらそのまま食べた方が美味しいよねって思うんですよ。
あ
かといって食べるかというと食べないんだけど、
なかなか時間がなくて忙しかったりとか、朝食の用意をするのが大変っていう方だったりとか、あと栄養バランスが偏っちゃうっていうことを心配される方が、今割と意識して取られてることが多くて、
あのドロッと感とかザラッと感が ちょっと苦手ですね僕は。
ああ、それだと厳しいかもしれないですね、うん、多分聞いてくださってる方でもやってますっていう方もいらっしゃるかもしれないなと、
うんうんうん
うん、割とそうですねやってる方多いみたいですね。
うーん、手塚さんも一時期やってたんじゃなかったでしたっけ。
あ、そうでしたっけ。
朝食用、朝食だったと思うんですけど、確かミキサー買われてなんか作られてた時期がありましたよね。
うーん、うん、そうかそう、僕もやたまーにやるんですけど、
うん、
どうしてもあの残りカスを掃除するのが
ミキサーのね、
はい、あのあれを毎回やるのがちょっとしんどくなってくると
そっかそっか、
はい、ちょっとやらないっていう。
あ、
まあ、でもなかなかね、いわゆる刃物の栄養素っていうのが取りづらい、男性が特にやっぱり取りづらいじゃないですか。
あーとね、刃物自体は、まあ、嫌いじゃないし、あの料理とかしても使うんですけど、生でっていうのが少ないですね。
ですね。あとほら、半助さんみたいな形でお仕事をされてる方だと、
うん、
ある程度自分で取ろうと思って意識的に取ることができたりとかする
ん
ですけど、逆にいわゆるお勤めに出てらっしゃる方を、
はいはいはいはい、
なかなか本当に、ね、外で出てきた野菜を食べるしかないけど、自分で積極的に野菜たくさん取るかっていうと、
うん、
難しかったりもするじゃないですか。そ
う
ですね。
うん、
だからまあそういった形で一つ取ったりもありかなと思うんですけど、いずれにしろ冷たいものを取りすぎるっていうのは、
うん、
かなり体に負担をかけるので、
うん、
ほどほどにしましょうねっていう、
その悪循環の入り口な感じがしますよね。
再現がなくなっちゃうので、
うん、
気づいた時にももう結構バテていて、
うん、
後悔をすることが多いと思うので、
うんうん、いや本当に疲れるっていうかバテる感じがしますねあれはね、うん、
なので、まあ、冷たいものは1日1杯までって決める感じで。
あ、1杯か。
ゲームは1日1時間と同じ感じです。カプリコは1日1つまでっていう。
一杯ってことはないな。2本多いと3本飲んじゃうかな。
もうそれは結構取ってますからね、
うん、その間にあの車の中でホットになった水を飲んだりお茶を飲んだりとか。
あの、いや、やめた方がいいですよ、ホットになった水。
あの2本買うんですよ、あ、はい、飲み物、あー喉乾いたってコンビニとか入った時に1本冷たいの買うじゃないですか、
はい、
でもう1本水をかお茶を買うんですよ、
はい、
で開けずに車の中転がしておくじゃないですか。で打ち合わせを
キャッと思った方がいると思いますけど、
打ち合わせ終わって次の移動とかいう時にその水飲むともうお湯なんですよ。
ちょうど今の時期ですからね、
うん、
車内に置いておいたらそうなりますもんね。
ちょうどいいやと思ってですね。
っていうか、あのお湯の作り方がおかしい。でもどっかの部族だってもう少し熱を集めて効率的にやるのに、買ってきて車に放り込んでおくっていう。
いや、常温ぐらいに戻してとりあえずしようかなと思ってたんですよ。まあ、キンキンに冷えてるやつじゃなくて常温ぐらいのでちょっとしようかななんて思ってたんですが、程よくお湯になるので。
なりますね。
あったかいもの取ってるからこれで OK やろうというので交互に飲んでたんですけどね。でもやっぱ冷たいの3本多いと3本飲んじゃってるな。1本ですか、
うん、ちょっとやっぱりね3本は飲みすぎな感じはあるので、
うん、
あまりにも暑い時はね、まあ、2本ぐらい行くことはあるんでしょうけれども、うん、例えばまあ夕方夜になってくると多少は温度落ちるじゃないですか、
はいはいはい、
そこでも冷たいものをやっぱりたくさん取ってしまうのは、うん、よろしくないですよね。
なるほど。
なるべくであればちょっとあまり冷やさないようにしてあげた方が、
うん、
体調をね管理する意味でも崩しにくいと思いますし、
うんうん、
どうしても冷たいもの、あと消化をしづらいものを食べちゃうんですよ、
うん、
っていうのは噛まなくていいものを入れちゃうって意味なんですけどね。
ああ、それありますね。
うん、なので内臓にやっぱりかかる負担が大きくなっていることが多いんです、
うんうんうん、
だからそこをちょっと負担を軽くしてあげないと、
うん、
お腹を落としたいって言ってるのに内臓に負担をかけていると内臓どんどん増えていくっていうか、内臓が増えるわけじゃないですけど、
うん、
内臓周りはやっぱり落ちづらいですからね。
あ、 最悪
で内臓周りっていうことは体の中心部お腹周りから、
うん、
だから
ぷよんぷよんな状態になっちゃうわけですね。
なので落としたい方であればね、本当にあのそこはなるべく温める方向で動いていただけた方が、
うん、
やっぱり体には絶対的に良いですから。
そうですね。そう、あと最近習慣変わったの一つに、
はい、
牛乳をなんか頻繁に飲むようになっちゃったんですよ。
いいじゃないですか。飲むようになっちゃったって言わないでください。
いや、いいのかなとか思って。
え、いいですよ、今から背伸ばそうとしてるんですよね。
伸びますかね。伸びるんだったら伸ばしたいですけど、お腹につかないかなって心配してるんですけど、
ね、あ、でも牛乳をパンスケさんが、
うんうん、
ガロンとかで飲むんじゃなければ大丈夫だと思います。
大丈夫ですか。コップ一杯ぐらいだったら
全然大丈夫です。
あ、本当ですか。
全然大丈夫ですよ。
あの朝コーヒー飲んでたのが今牛乳になってるんですよ。
おー、いいじゃないですか。
で、カロリーだけのこと考えたら、毎日コーヒーだったらゼロだったのが、いくらかのカロリーを、これまで取ってなかったのを、毎日取ってる状態って大丈夫なんだろうかって心配なんですけど。
うん、まあ、あの、そのぐらいだったら、あの、動いてもらえれば大丈夫。え、牛乳自体はありだと思いますよ。
あ、本当ですか。
うん、とても栄養価も非常に高いじゃないですか。
うん。
ね、あとは眠る前に一杯牛乳を飲んであげると、
うん、
安眠効果が得られるっていう話も、ね、出たことがあったぐらいですし、
はい、聞いたことあります。はい、
非常に体には良いんですけど、牛乳って、
うん、
僕ちょっとこだわりがあったりとかするので、
ほう、
あのなるべく皆さんも、
うん、
低温殺菌の牛乳を飲まれた方がいいんじゃないかなと思ってはいるんですけど。
低温殺菌の牛乳ですか。
うん、っていうのは多分通常販売されている牛乳で、
うん、
あの低脂肪乳とかってあるじゃないですか。
あ、はいはい、あります。
ああいったものっていわゆる加工した牛乳、うん、乳製品じゃないですか、
うん、
じゃなくて牛乳で普通に売られているものって、
うん、
殺菌時間とかが表示されてるんですよ、パッケージの。
へ
ー。あの、なんだろう、いろいろカロリーじゃないですけど、まあ、製造者販売者とか書いてある部分があるじゃないですか、
うんうんうん、
そこに殺菌時間が書いてあって、
はい、
120度で2秒とか書いてあるのが、
はいはいはい、
ほとんどなんですね。
はい、
で120度ってものすごい煮えたぎってるじゃないですか。
ボコボコですね。
そこに一瞬通すんですよ。
はいはいはい。
そうするとやっぱりあの熱に弱い栄養素がかなり失われちゃうんですよね。
へえ。あ、そっか。
で、かたや低温殺菌って言われる牛乳が、
うん、
65度から70度でだいたい30分から40分ぐらい加熱したものが多いんですけれども、
うん、
多分そちらの方が失われない栄養素が多かったりするので、
うん、
同じ牛乳を飲んでもやっぱり栄養価が高いんですよね。
へえ、それ気にしたことなかったな。
僕結構それを意識していて、自分で牛乳を買うときは、
うん、
基本的には低温殺菌のものを買うようにしてます。
うん、あ、いや、ちょっと注意して見てみよう。
うん、なるべく低温殺菌の牛乳を飲まれる方が、
うん、
たくさん栄養が取れるので、
うん、
良いのかなと。
それどこにでもあるんですか。普通に並んでるもん。
普通に並んでますけれども、
うん、
メーカーによっては低温殺菌っていうのはしっかり、ね、あのラベルに大きく書いてあるものもあるし、
うん、
普通に売っているんだけれども、よくよくラベルの裏とかを見ると、
うん、
殺菌時間がさっき言ったように書いてある感じだったりするので、
うん、うん、そうしてみ
る。うん、割と本当に普段流通していたりとか、
うん、
それこそお店に並んでいる牛乳はかなりやっぱり120度で2秒とかだったりするものが多いので、
うん、
多分味わいとしてもちょっとやっぱり、うん、
違うんだ。
違いますね。多分低温殺菌の方が牛乳本来の美味しさに近いんじゃないかなっていう、
へ
ー、感じはあって、美味しくいただけたりもするので。
美味しい明治の美味しい牛乳と森永の牧場の朝だったかな、
はい、
を買う頻度が高いです、
はい、で、あのこれ以上話が広がっていくと僕完全にメーカーさんをディスるみたいな話にな
る、う
ん、あのそこはあの皆さんいろいろ探していただいて、あのどれもいい牛乳だと思います、はい、ものすごくいい牛乳だと思うんですけれども、あの低温殺菌の牛乳は栄養価が割と高いものが多いので、いかがでしょうかという進め方をさせていただきたいなと思います。
してみよう。はい、ということで、
おー、危なかった。怖い。
悪い方に誘導しそうになりましたが、
苦しました。僕これメーカー批判になるんじゃないかと思ってドキドキしてますけど、で皆さんちゃんと世に出てる牛乳ですから、
うん、
あといろいろな検査もねパスしてらっしゃるでしょうし、うん、いい牛乳だとは思うんですけれども、
うんうん、
低温殺菌の牛乳を試してみてはいかがでしょうかという、
はい
はい、ご提案の一つということで
探してみます。はい、ということで、今週の成果発表じゃないや、猫好きさんからメールをいただいているのでご紹介いきます。
はい、
はい、こんばんは、猫好きです。最近は夏バテで風邪か熱中症か分かりませんが少しダウン気味です。
あら、
でもテンションはまだまだ下がってませんよ。なので安静にして早く治してモリモリ運動したいと考えています。ということで今週の運動はあまりできていません。朝プール、網掛けが2回、夜プールも2回、まだ手が痛いので足だけバタバタを30分と40分、1回目のプールはウォーキング後に、2回目はムーバレックス後にといった感じで、今週は続けてやるのが多かった気がします。まだまだ夏本番、皆さんも夏に負けぬようお体に気をつけてください。あとツイッターで皆様に励まされ私は本当に幸せ者です。いつもありがとうございます、ということでいただきました。
こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。
っていうか今ね、猫好きさんを中心に、
うんうん、
ものすごく皆さんが、
うん、
ね、愛を惜しげもなく披露した食卓の写真を、
はい、
ツイッター上で上げてらっしゃってるっていう、ね、うん、ムーブメントがありまして、
ちょっと危険なあれになってますよね。
いやいや、でもとても良いなと思うんです。普段食べているものを、うんうん、自分でも一回振り返る機会もあるし、
うん、
一応ほらそうすると僕確認できるので、
うん、
ダメだったらものすごく監視対象にできるじゃないですか、
うん、はい、
うん、だから本当にできるんであれば皆さん写真どんどん上げていただいてもいいくらいなんですけど、まあ元々ね、これに関してはツイッター上で猫好きさんがご自身が普段作られたりしたね、うん、
はいはい、
食事の写真を上げてくださっていたら、
うん、
それに反応した皆さんが、
うん、
いろいろな形で上げるようになり、哲夫さんがそこで愛がないということを嘆きつつお弁当の写真をアップするっていうのができてるっていう、うんうん、ガンダルフさんとかも、うん、ちゃんと紅茶は温かいのにしてたりとか、うん、この時期に、
うん、
結構だから皆さんいろいろ気を使われてらっしゃったりとか、
はい、
やっぱり食材をいろいろ考えていたりとかっていうので、
うん、そうね、単純にお腹減らしてるだけじゃなくてちゃんと参考にしないといけないんだよね。
工夫を凝らしてるっていうところをすごく見受けるので、
うんうん、
で最近は工夫を凝らしてるところからだんだん彩りだったりこうバランス的なものに、
はいはいはい、
ね、話題がシフトしていきつつあったりはするんですけど、でも非常に皆さん工夫を凝らして、
うん、
お食事とってらっしゃるんだなっていうのが、
うん、
非常に目に見えて、
うん、
とてもね面白いなと思って。
あ、なるほど。だから
その分ですね、うん、皆さんが動いたっていうツイートが減ってきてるっていう
そうなんですかね、
はい、なんとなくあれ動いたっていうツイートが若干見受けづらくなっているなって思うことが、
うんうん、
まあ、ちょっとありまして、
うん、
まあ、嬉しいやら悲しいやらみたいなところがなんだろう、皆さんお食事の写真も上げていただきつつ、
うん、
ね、動いたよっていう方はぜひ動いたっていうことでもツイート上げていただきつつ、
うん、
あとはもうね、ここ何回かしばらく哲夫さんがツイッター講座を、
うん、
やってくださったりしたことで新たに始められた方もねいらっしゃったりとかしますし、
そうですね、
ちょっとまだどうしようかなと思ってる方も、
うん、
本当に以前からツイッターを始めてくださっている方が、
はい、
いろいろな形で皆さんにやり方だったりとか、
うん、
話しかけてくださったりっていう環境が整っているようなので、
はい、
すごくやりやすいんじゃないかなと思いますし、
うん、
非常にねやっぱり哲夫さんも言われていたように 本当に緩いメディアなので、
うん、
割と、うん、気軽にやれるんじゃないかなっていうところもあるので、
うん、
もしあの自分も何かのきっかけにしてみようかなと思う方いらっしゃったら、
はい、
ぜひちょっとそこは始めていただけると面白いのかなと思いますね、
はい、そうですね、私も単純にお腹減らしてるだけじゃなくて参考にマッチじゃなくてミニーなお食事を心がけたいと思います。
まあって言いながら半助さんの写真はラーメンとかなんですよあと大きいホットケーキとか
今回は外食予定がないから行かないです大丈夫ですって言ってましたが、
はい、
ラーメン一回食べに行きました。
うん、まあいいですよ、全然ラーメンを食べることも全然ありですし、ね、あの減っていてくれればっていう、僕最近あの結果主義なので結果さえ出ていてくださればもう間の過程は大人なので問わないっていう
ですよ、ね、
大事なのは痩せたという事実っていう
ですよ、ね、食べて動けばいいんですもんね。
まあ、そうですね、うん、食べて動くこともそうだし、食べる量を1日の中とか1週間の中でコントロールをすれば良い話なので。
ああ、それはしたつもりなんだけど、
っていうことは減ってるっていうことですよね。
猫好きさんの成果発表です。
逃げた、
まずは体重です。はい、先週ご紹介した体重が 73.3kg でした、
はい、
今週の体重じゃん 73.3、
プラスマイナス 0kg キープです。お疲れ様です。
お疲れ様です。ちょっとこれ減らないなら増やせとは言えないので頑張ってキープしてください。すげえ今自分で言って上からな感じになっちゃったので。
全然いいと思うんですよ。ただそれ言った後に半助さんがこの後の成果発表で増えてたらお前もなっていう
体脂肪です。
はい、
前回ご紹介した体脂肪が 38.4% でした。
はい、
今週の体脂肪じゃん 38.0
0.4% のマイナスです。
おめでとうございます。いいですね、体重キープで。
来ました。いいですよ、体脂肪減る、これ大事です、
ね、大事ですよね。素晴らしいです。はい、ということで、まあ、体重キープで体脂肪が下がってるというのは理想、非常に理想ですよね、
はい、非常に良い状態と、あと、うん、ね、今回も猫好きさんなかなか動けてないってメールはいただいてますけれども、はい、動ける時には結構動いてるじゃないですか。
ですよね、
はい、はい、ね、泳いだ後にね、あのウォーキングだったりムーバレックスを組み合わせていただいたりとか、うん、いうことができてたりするのは、うん、非常に動けてないって言いながら動けているっていうことは、うん、かなりなんて言ったらいいんでしょう、やっぱり意識のレベルが高いですよね、
うんうんうん、
非常に体調さえ良くなってくれれば、
うん、
また動き出すことで、
うん、
こう半助さんをグイーンとぶち抜いてもらえるのかなって言ったり
怖い怖い、
はい、まあ、ぶち抜いているのか、もうすでに半助さんが背中を見てるのかっていうのは、まあ、ちょっと、ね、あの気になる部分ではありますが、
はい、
ただあの猫好きさんが動けてないと言いながら、
うん、
割と動けているっていうところはやっぱり、
うん、
気持ちの中で少しレベルが上がってるっていうところじゃないですか。
そうでしょうね、
そこはだから今回一番、
うん、
素晴らしいところかなと思って実はメールを見せてもらっていたんですね。
はいはいはい、そうですね、
うん、とても大事ですよね。以前は動けてないっていう時は本当に動かれなかったと思うので、
うんうん、
今回の動けてないっていうのとはまたちょっとやっぱり違うなと思っていて、
うん
うん、そこは非常に素晴らしいなと思います。
でこんだけ動いたら俺今週頑張りましたって言っちゃいそうな勢いですもんね。
もうすごい数数えますよね。今週4回中5回やりましたぐらいの話をしますよね
きっとそんな感じですが、まあこれではまだまだ動けてないという意識のもとでされているということで、なんかすごいな。
大丈夫です、あの猫好きさんが体調が悪くて動けなかった分は、
うん、
ハンスケさんがものすごい動いて今週ガクーンと減らしているそうなので。
失敗した、そうだ、順番を変えればよかったんだ、先に言っとけばよかった。
大丈夫ですよ、猫好きさんの無念はハンスケさんが 全力で晴らします。
ということで半助の成果発表です
よっ。
はい、運動ですが前回宣言が、あの収録のサイクルでいうと5日間ありました。で1日、まあ、もう明らかにダメな日が分かっていたので、
はい、
4日の宣言をしています。
はい、
運動です。ムーバレックス3回自転車70分が1回数はクリアしました。
はい、じゃあムーバレックス3セットとかじゃなくて1日1セットかける3回っていうこと
だ。あ、ごめんなさい、3セットやって3回です。
あ、3セットかける3回
はいですです。
おお、
はい、ちゃんとやりましたよ。
頑張りました。
頑張りました頑張りました。
頑張りましたね。これはこれ1回ラーメン食べたぐらいだったらね、もう全然問題ないぐらい、グーンってグーンって押してますよね。
ですね、食事の方でいきますと外食の予定ではなかったんですが、1回ちょっと予定が変わり外で食事をしないといけなくなり、1回ラーメン行きました。
ちょっとそこ僕突っ込んだ方がいいですか？
ん？
外で食事をしなくちゃいけなくなってラーメンっていう、
うん、
あのディナーとしてラーメンを選んだみたいな感じになってますけど、ラーメンってもっと、うん、あのこうね、いわゆるカジュアルな食べ物じゃないですか。
あ、うん、いやお昼ですよ、お昼お昼。
お昼が、あ、なるほど、
うん、ダメ。それ以外は、全部自宅で食べてます。でバーニャカウダ一回やりました。
まだあの量の多いバーニャカウダを
野菜いっぱい食べました。
はい、
だけどバーニャカウダのソースがやっぱり難しいですね。
そうですか。
うーん、なんかあんちょっと違うとか思ってちょっと失敗だったかもしれないです。まあでも美味しかったですけど美味しくいただきました。
そうですね、ちょっとぐらいの失敗を成功で収めるっていう、
うん、うん、まあ美味しくいただきました。
はい、いいことですね。
生の野菜をやっぱ、ね、さっきも言いましたけどなかなか取れてなかったのでもうバリバリといただきました。
はい、キュウリ、いいことですね。
キュウリ、ピーマン、
ちょっとぐらいおかしいなと思っても笑顔で食べられる話ですけど、きっと、
うん、
モテモテなんだと思います。
うん、そうなんですか。
はい、ほらね、あのなかなか料理が苦手な女性とお付き合いした時にも、うん、笑顔で平らげられるってことですよね。美味しかったよって言いながら。
ああ、そうね、あの学校の行事に同行して撮影行くとたまに子供の野外炊飯、
はい、ありますね、
の、席に同席させてもらうことがあるんです。
はい、
まあ、先生がね大体こう振り分けられてこの班はこの先生とかってなったところにこの班はカメラマンさんってなる時があるんです。
はい、
で、まあ、大体カレーなんですけどもうガツガツ食うんですよ。いや、うまいとか言ってると、さ、マジって言われたことが一回あって。
ね、だから、あの、割といろいろなものを美味しく食べられるっていうことはやっぱりね、モテモテですよね。
いや、美味しいじゃんって、いや、君たちに美味しいよって言ってたら、いや、多分、今回の中で僕らが一番まずいと思いますって、すげえ冷静に言われたことがあって。そんなまずいかなってちょっと真剣に悩んだことが一回ありましたが、
いいことですよ。何でも美味しく食べられるっていうのはね、うん、
嫌いなものも多いですけど食べられるものは美味しくいただきます。
非常に良いと思います。それでも痩せてるっていうところが、
うん、
やっぱり素晴らしいですよね。
うん、ということで、次回が
すいません、今週はあの運動の回数しかまだ
言ってませんでしたっけ？
お伝えしてないと思うのでさあ体重です。
じゃん、前回ご紹介した数字が 73.0kg でした。今週の体重です。じゃん、 74.3。
1300g のプラスです。 お疲れ様です。
びっくりしました。
1300g 増やしてます。
いや1000、そっか、グラムで言うとすごいね。 1300g ですよ。
はい、1300g を増やしてまいりました。
ちょっとびっくりな状態です。
まあでもね、冷たいものを取って水分でね、体重が増えちゃってる可能性もありますから、大事なのは体脂肪。
体脂肪です。
はい、
前回ご紹介した体脂肪が 18.1% でした。
はい、
今週の体脂肪、じゃんじゃん、ちっちゃく言うんだった、 18.3、
0.2% の増量です。お疲れ様です。いやー、乗せてきますね。でもこんな状態になりながら、はい、ウエストがきっちり減ってるっていうところでドラマを生むんですよね。
ドラマね。
さあ、ウエストです。
ウエストです。前回ご紹介したウエストが 85.8cm でした。
はい、
今週のウエストじゃん、86.5。
0.7 センチのサイズアップです。はい、お疲れ様です。さあ、今週もハンスケさんの体は成長を遂げました。
久々にやっちゃいました、逆パーフェクト。
乗せてきましたね。まあね、体重体脂肪はまあまあとしても、うん、ウエストが意外と
来ましたね。なんだろう、
増えましたね。
いや、そんなに食べてないんですよ。ラーメンも大盛りしなかったし、バーニャパウダーはいっぱい食べたけど。
これね、ウエスト、何かあれですか、ウエストに注射してるとかそういうことですよね。
わざわざ注射してこう吸い出すのならあれだけど、
なんかすごいあのシリコンとかを入れたとかそういうのもないですよね。
それ胸じゃないんだからね。
ウエストにあえてシリコン入れるみたいなことを試したわけでもないんですね。
ないんです、ないです。いや、これが思い当たらないんですよ。今週は頑張ったっていうことではないですけど、あの余波ですかね、ちょっと前の動けなかったやつの。
うん、まあまあまあまあ、あの大丈夫、大丈夫っていうのは、あのそんなに気にしなくても大丈夫なので、
うん、
次回減らしましょうっていう話で。
ちゃんと動いてね。
まあでもね、ハンスケさん今の時点で、
はい、
目標に対して2センチ開いてるんですよね。
そう、 1.2 ぐらいまでいたんですけど、
はい、
一気に 2.1 に戻ってしまいました。戻ってしまったというか、ね、広がってしまいました。
そうなんです。あの本来だったらここでハンスケさんは、うん、あと2センチ、まあ、正確に言うと 2.1 センチですか、
はい、
減っていて初めてあの掲げた目標に対して
そうですね、
ゴールをする可能性がしっかり見えてくるっていうところなんですけれども、
久々にちゃんと言っておきましょう
ですね、
この収録日時点で残りが158日です。
はい、ちなみにその158日後に半助さんがどうなっているっていうことなんでしたっけ。
80センチ、ウエスト80センチを切る、
はい、
という目標でやっておりますが、本日時点で残り158日で予定では 84.4 センチ、最低限そこに行っていないといけなかったんですが、
今日の数字が
86.5
ということで、今のところ 2.1 センチ巻きで落とさなくちゃいけないという
状況になってしまいました、
うん、状態ですね。まあ落としましょうっていう話、
うん、
ですし、うん、まあ今までのハースケさんの外食してるペースから考えたらね、今週はそんなにやっぱり多いわけでもないですしね。
そうなんですよ。
だからそこはあまり気にせずにいていいのかなと思うんですが、あとそうすると考えるのが、
うん、
動くコンディションが思ったよりも振るわなかったのか、
うん、
寝ている間に家族が代わり番号にハンスケの口に何か詰めていってるのかっていう2点。
2点ですね。今週まずその食べるものに関しては、まあ、量は 時間をかけてしっかり噛んでっていうのを意識したのと、
はい、
遅い時間が、あ、でも1回あったか、遅い時間になってから食べてしまったっていうのがあったんですが、今週はそれを少し減らせてたと思います、
はい、
が、まあ、ちょっとこれでは成果に結びついてないのが何ともなんですけど、
いや、っていうことは動いた分がエネルギー出せてない可能性がありますからね、うん、
で、今週聞きたかったのが、先週その僕プール先に行きたかったのが自転車って先週でしたっけ、その前だっけ、
なんかでもそんな話ありましたね、
はい、っていうのはやっぱりその腰に違和感を感じてたのもあるんですが、
はい、
もう一つですね、足の付け根、ももの上というか、
はい、
足の付け根から、もも全体というよりはももの半分から上みたいな感じがすごく、はい、違和感というか、ちょっとうまい表現ができないんですけど、なんかゴワゴワした感じがするんですよしてたんですよ、
はい、
でそれがあって、あのももが硬いっていうのはね、永井先生に一回見てもらった時に言われて、
はい、
全然意識してなかったのが、ああそうなんだっていうのもあって驚いたんですけど、そのももが硬いのかちょっとよく分かんないんですが、こう歩いてて変な感じなんですよね、自分自身でこうカクンカクン歩いてるような感じがしだしてしまって、それを意識すると余計なんか変な感じになっちゃうっていうのかな、痛かったりとかいうとこまではいかないですけど、なんとなくゴワッとした感じというか、ゴワッとっていうのもなんて言ったらいいんだろうね、
うん、動きとして自分が普段動いてるのよりもちょっと、
うん、
何でしょう、ギクシャクしてるっていう感じですか。
そうですね、だからなんかまっすぐこう足を交互にまっすぐ出してるつもりが、
両足一緒に出てたとか、そういう
なんか足がガニ股っぽくなるっていう感じですかね、
はいはいはい、
自然に歩けない感じ、
はい、
なんかすごく変な感じだったんですよ、
はい、
で、まあ、前回久々にプールに来まして、で少しやっぱそれが軽くなって楽にはなったんですけど、
はい、
そのプール行く前に自転車先乗っちゃったじゃないですか、
はい、
その時に悪化したんですよね、腰もおかしかったし、その歩くのもなんかやっぱり余計ひどくなったかもって思ったんです、
はい、
自転車終わった後、
はい、
で、まあ、プールやっぱり行かなきゃっていうことで次の日はプールに行けて、それが、はい、リセットされたって言っていいぐらい楽になったんですよ、そういえば全然今日気にならないやって気がついたぐらいだったんで、でそこからまたしばらくして、最初思ってた時ほどひどい感じじゃないですけど、若干その違和感を感じるようになってきたところで今日自転車乗ったんですが、
はい、
今日の自転車は悪化することなく楽になりました。プールの時ほどこうすっきりリセットされた感はないんですけど、
はい、
少し足楽になったなと思って、自転車がいいのか悪いのかよく分かんなくなっちゃったんですよね。
ということは同じ自転車に乗っていても、
うん、
違和感のあった日と、
うん、
調子の良かった日があるっていうことですもんね、うん、
で前回の自転車も今回の自転車も自転車で走ってる分には違和感は感じないんですよ。その降りた後に歩いた時、はいの感じがなんか変な感じがしたんですよね、前回は。で今回は逆に、まあ、少し楽になったっていう感じだったので、
はい、
自転車乗ることがいいのか悪いのかみたいなのが、腰は負担が来るからあんまり良くないよってお話を教えてもらったじゃないですか、
はい、
で、だからももとかの部分に関しても一緒なのかなと思って、まあ、ただ今日はねプール行くつもりが行ったら大会の準備で夕方から一般が使えない状態だったんですよ。
ああ、
で急遽自転車に変えちゃったんですけど、ちょっと心配しながらね前回悪化したので、
はい、
今回どうかなと思ったんですが、まあとりあえず乗っとこうと思って動いちゃったんですけど、まあ、結果よくあったんですよね。少し軽くなって自転車乗っていいのか悪いのかよく分かんなくなったと思って、 まあ、動かないよりはいいんでしょうけど、
動いた方がいいですね、
うん、で、そのプールなんですが、
はい、
やっぱり行ったらすごい楽になるので行きたいんですよ。で、
はい、
まあ、今日入れなかったのもあるんですけど、前回行った時にね、やっぱすごい人が多いの。
まあそうですね、季節柄っていうのもありますしね、うん、もう要は夏休みに入ったりとかっていうのもありますしね、うん、
だから今日も、僕が行った時点ではまだ入れようと思えば入れたんですね、時間的には、はい、ただ今から入っても30分から、まあ、40分ぐらいしか入ってらんないなと思ってちょっと悩んでやめちゃったんですけど、
はい、
メインのプールはゲート入らなくても中の様子が見れるんですよ。でチラッと見たら、はい、えらい人がぐしゃっといて、
はい、
うわこれ前回より多いわと思って、まあ、それもあって今日はやめちゃったんですけど泳げないんですよね。
いわゆる芋洗い状態っていうやつですよね。
あの三池プールみたいなえらいことにはなってないんですけど、
はい、
やっぱ結構あの順番待ったりとか
きついのがすごい、あーなるほど、
嫌なんで、
はい、
でちょっと躊躇しちゃうのでちょっとしばらくプールは何回かに1回で自転車なるべく乗ろうかなって思ってたんですけど、
はい、
その前回の自転車が悪化したので気になってたんですよ。でも今回良かったから大丈夫かなと思いながらちょっと心配なので聞きたかったんですよね。
前回半助さんが自転車に乗られてる時っていうのが、うん、その前回の前から、
うん、
割と時間が空いた気はしたんですよね。
ちょっと空きましたかね。一時今乗り始めて で、ね、でまたちょっと乗れなくて、あ久々に乗れると思って乗ったような感じだったんで、
なのでそこはね動きに多少違和感が出るのはまあ無理もないかなっていう感じはするんですよね、うんうん、で今回は前回から今回っていうタイミングで自転車に乗るまでにそれほど時間が空かなかったわけじゃないですか、
はいはい、
だからやっぱり体が思い出したって言ったらいいんですかね、
うんうん、
なので動きやすくなったっていうところはあるんだろうなとは思うんですけど、
うん、
多分今の状態で言うと、
はい、
タンスケさんが自転車を割と頻繁に漕ぐ機会が設けられるのであれば、
うん、
自転車を使いつつ、
はい、
プールを使うときに、
うん、
プールの中でいわゆる有酸素運動をしようとするのじゃなくて、
はい、
その自転車でしっかり使った部分の足腰を、
うん、
ほぐしてリセットするために使うっていう使い方もありなんじゃないかなと。
ああ、なるほど。
だからプールでしっかり汗がかければ良いんですけれども、はいはい、なかなかやっぱりね、特に時期的なものがあって、今プールそんなに自分が使いたい感じで使うっていうことは難しいと思うんですよね。
うんうん、
だから、あとは猫好きさんのようにプールで仕事をするっていうスタンスに変えるか、
はい、
あとはプールをリセットする場所として捉えておくっていう。
はいはいはい。
形で自転車で汗をかくっていうことではありなのかなと思いますね。
あの
知らないうちに、うん、いわゆる足の筋肉、足の付け根からと、まあ、骨盤周りの筋肉も含めてですけど、
はい、
すぐ硬くなるんですね、大人になると。
やっぱそうなんですか。
硬くなっていて、
うん、
特に久しぶりに動いた方って、
はい、
自分が動けてるイメージと、
うん、
自分が実際に動いた時にギャップで結構、
はい、
なんでしょう、驚くっていうかショックを受けるっていうか、
うん、
もっと自分だったらあの辺りまで進めてるはずなのに、はいはいはい、このくらいまでしか体が動かないみたいなことがあったりするじゃないですか、
は
い、
あります。
大きい一つの要因として股関節の硬さっていうのは、
うん、
実はすごく影響がありまして、
はい、
柔らかくなっていると歩幅が変わってきたりとかもするじゃないですか。以前もちょっと話したと思うんですけれども、
はいはいはい、
なんで股関節が腰が悪い方はやっぱり股関節も硬くなりやすいですからね。
ああ、そうなんだ。
で腰が違和感を感じてたっていうタイミングであれば、
はい、
おそらくやっぱり股関節も硬くなりやすいだろうと思うので、うん、そういった意味での違和感っていうのはあるのかなと。
あ、
ただこの時期ですと、
うん、
やっぱりあの汗をかきやすいっていうことは、
はい、
体温まりやすいわけじゃないですか、
はいはいはい、
何が良いっていうと、
うん、
ストレッチをやるときに要は伸びやすいんですよね。
あー、そうなんだ。
やっぱりあの冬場よりも、
うんうんうん、
ストレッチをやったときに体が伸びやすくはなっているので、
はいはい、
逆に男性でストレッチ普段あんまりやらないんだよなっていう方とかだと、
はい、
しっかり伸ばすっていうことをすることで、
うん、
筋肉が動きやすくなっていくっていう、ね、コンディションを作る機会でもあるので、はいはい、
うん、
そこは少しストレッチを長めにやってあげるっていうことは、
うん、
おすすめができるかなと思ってるんですね。今の時期は本当に暑い分伸ばしやすいので、
はいはいはい、
でストレッチでもね柔らかくなって汗がじんわりかけてくるぐらいのところから、
うん、
その後例えば自転車に乗るとか、うん、走るとかっていうのができると、
うん、
やっぱりより脂肪を燃焼しやすいコンディションになるじゃないですか、
うんうんうん、
なのでストレッチを少しやってあげて特に股関節を開いて、
うん、
体を、まあ、いわゆる倒していく開脚の状態で、
うん、
前屈っていう体を前に倒していく動きですね、
うんうん、
なんかはやっておいていただくのはとても大切だと思いますね、
うん
うん、そのことによって多分動かしやすさが変わってくるので特に自転車だと大きく影響していく可能性が高いですから、
うん、そうですか。
ぜひあとは多分もう本当に半助さんの腰に関しては、
うん、
次回半助さんに僕が会った時に、
うんうん
一回ちょっと腰を何とかしてみようかなと思ってるんですよ。
お、本当ですか。
あの僕今おかげさまでいろいろな形で出張メンテナンスに行かせていただく機会が増えてるんですけれども、
はい、
やっぱり腰が良くない方って多いんですよ本当に、
うんうんうん、
で、まあ、ちょっとそのあたりまで含めて、
うん、
歌作りを一緒にやらせていただいてるんですけど、
はい
多分5分長くて10分ぐらいかな、
うん、
でちょっと体を使わせていただくと、
うん、
本当にあのびっくりするぐらい、
うん、
足が使いやすくなるっていうことで男女問わず驚いていただいているのと、
はい、
以前渋谷のイベントで皆さんにご案内したところとまた違った技術なので
お新しいやつですか、
うん、なのでとてもそれに関しては、
うん、
短い時間で、
うん、
体が動きやすくなる感じっていうのは非常に伴うし腰のつらかった方も非常に、
はい、
あすごく突っ張った感じがなくなりましたって言って意識なんだけれども、
はい、
すごくあのえばっているみたいに背筋が起きるっていう
お、いいですね
感じになったりするのでちょっとそれを半助さんに、
うん、
やってみてもいいのかなと思って
行かなきゃ群馬、
はい、ただその時にはあの僕ツイッターで早めにあげるので、
うん、
あの皆さん何か天変地異がないかどうかだけをちょっとあの
そうだそうだよね
何かが起こる可能性があるので
じゃあ台風連れてかないように気をつけて
そうなんですよね今の時期だと本当にあの台風または落雷とか雷あの僕の住んでるエリアものすごい落ちるんですよ、
うん怖い怖い、
はい、あのすっごい明るくなるぐらい落ちるんですよ、
うん、
目の前がなので、
うん
まあ、あの落雷を連れてこないようにしていただければっていうのと、
うん、
あと、
はい
まあ、皆さんの住まいのエリアに何かね、
うん、
そういった自然災害が起こらないことを
そうね横浜群馬間の人は危険かもしれないですね
ちょっとね準備をしておいていただくために、
うん、
あの早めにツイッターであげますので皆さんその時のね、あの非常用持ち出し袋の中身をもう一回チェックしていただいて乾パンの賞味期限が切れていないかとか
どんなんやね
あまあまあまあでもねそのぐらいの用心をしていただいて、
はい、
そしたら多分半助さん感想をあげてくれると思うので
うんそうですねもう見ていただけるのは非常に嬉しいですね
でもそれに関しては本当にあの腰が辛くて、うん、なかなか歩いたり走ったりしても、
うん、
ウエスト周りが落ちないって言ってた方が、
うん、
男性の方とかでもワイシャツがやってもらった後にすぐ緩くなりましたとか
いいですね
出たりするくらいの感じなので、
うん
うん、とても半助さんに今、うん、自然災害を連れてこなければ、
うん、
あの半助さんにそれを、
はい
ね、あのぜひ試してほしいなって思ってる気持ちはあるんですけれども、
うん、
半助さんだけで来てくれればいいのかな
余計なものが自然災害
ね、あの天候すら操っちゃいますからね
あ、まあ、でもいいですねその5分10分でっていうのはすごいですね
うんくらいであの本当に体のことって、
うん、
すごく日進月歩だったりとか、
うん、
まあ、諸説もねたくさんあったりするので、
はい、
以前番組では僕分食をした方が痩せるよっていうお話をしたことがあると思うんですけれども、
はいはいはい、
今新たな学説として、
はい、
実は1日の食事を極力少なくした方が若々しく痩せられるっていう説も出てきたりもしてるんですよ。
そうなんだ、
うん、まあ、どっちが正しいかっていうのはそれこそやっぱり人によったりはすると思うので、
うん、
その方の、まあ、状況だったりとか、
はい、
ライフスタイルっていうものを鑑みた上で決めるべきだとは思うんですけれども、うん、本当にその上体ってまだ分かっていないことがたくさんあったりとかして、
はい、
逆に言うと本当にあの今まで常識だと思っていたことが、
うん、
一つ古くなっていくと、
うん、
そんなことでよかったのって思うことが、
うんうんうん、
たくさん新しい技術として出てきたりするんですよね。
うーん、
今だとねテレビで非常に話題になっているいわゆるロングブレスダイエットだったり、
はいはいはい、
ね、ちょっと前はカービーダンスだったりとか、
うんうん、
まあ、いろいろな形でダイエットもトレンドが出てきちゃうぐらい、
うん、
皆さんの生活に根付きつつあるものではあるんですけれども、うん、それぞれ良かったりはすると思うんですが、
はい、
ただ良いものがそのまま自分に当てはまるっていうのとはまたちょっと違うじゃないですか、
うんうんうんうん、
なので自分のためには何が必要なのかっていうのを正しく定められるっていうのがとてもやっぱり痩せていく上では大事なことですし、
はい、
ただ本当に技術っていうものの日進月歩がこのところ本当にすごく目覚ましいので、
うんうん
うん、そういった中で必ず皆さんに、
うん、
痩せるための方法っていうのが見つかるんだなっていうのは、
うん、
日々最前線にいる僕らは非常に感じる部分だったりするので、
うんうん、
本当にそういったことに巡り会えるっていうことがあるといいなと思いますし、
うん、
できれば本当にあのそういったことで痩せましたっていうお話で、
うん、
皆さんがいただいて自分はこれが良かったっていう形を紹介していただくのも、
はいはい、
面白いかなと思うので、うん、ぜひあのそんな形で皆さんがやってらっしゃるダイエットで、
うん、
これ良かったですっていうのがあれば、うん、そこもぜひ教えていただきたいな、
そうですね、
うん、はい、ところはありますね、
うん、やっぱでもさすがですね、最前線でやられてるだけあって新しい情報がいろいろとあるし新しい技術もどんどん増えていく感じなんですね。
うん、あのやっていてやっぱり一番そこが苦しいとこなんですよ。
ほう、
もしかしたらもっと違うアプローチがあったらこの人はいくらでも変わるんじゃないかって毎回毎回思う。
ああ、なるほど。
それは常に思い続けることなので、
うんうん、
じゃないとやっぱりあの受けている方のモチベーションが下がるんですよ、変わっていかないと。
ああ、そっか、うん、
うん、だったりするのでやっぱりそこは常に求めたりはすることはすごい、ね、自分の中ではやらなくちゃいけないことだなっていうのもありますし、
うんうん、
それによってあこんなことが実際に自分の体に起こるんだったら、
うん、
頑張る価値があるなと思ってもらって、
うん、
痩せるためのステージをどんどんどんどん登っていってもらえることができたらすごくそれは嬉しいですしね。
登んないとね、頑張ってね、
うん、登っていけると本当にでも体って変わっていくとすごい面白いですし、
うん、
あとやっぱりあの何でしょう、体を作るっていうことは、
はい、
すごい極端な言い方をすると美しいですよね、
うんうんうん、
あのそれこそ今オリンピックとかでもそうですし、
はい、
ね、あのやっぱりあの皆さん競技それぞれに特性に対して体って出来上がってたりする、
そうそうそうしますね、
でそれも非常に面白いなっていうのもありますし、うん、やっぱりあのすごく感動を覚えるのは、
うん、
あのああいうステージに立つまでに、うん、本当に皆さん人生の99.9% をそのことだけにずっと費やされてたりとかするんですよね、
はいはいはい、
でそういったひたむきな姿の結晶が、
うん、
ああいう大きなステージで、
うん、
自分たちの目の当たりになるっていうところを見ると、
はい、
やっぱりすごくそこのひたむきさっていうのは非常に尊かったり美しかったりするなっていうのを見る機会が、うん、オリンピック
は、
ね、
はいはい、
その最たる、
うん、
チャンスなのかなと思って僕見てたりもするんですけれども、うんうん、ね、ただちょっとまあ気をもみながら見ちゃうんですけどね。
あ、そうなんですか。ドキドキ。
あの僕もやっぱりあの競技の選手を育ててたりしたことがあったので、
ああそうか、そういう視線になっちゃうと、う
ん、だからどうしてもあのなんかそこに立つまでのものすごい苦労だったりとか、
うんうんうんうん、
モニターに映っていないところでの周りの人たちの、
うん、
やっぱり苦労とか思いとかっていうのもあって全て映るじゃないですか、
はいはいはい、
で本当にそれこそ、ね、水泳とか体操とかっていうのは特に、うん、 やっぱオリンピックっていうのが一番光を浴びるステージで、
うん、
そこで力を出せるか出せないかで、
うん、
自分の本当にかけてきた人生4年間って言いますけど、
うん、
オリンピックに連続で出られる方なんてね、本当に限られた方ですし、
うん、
本当にそういった部分で人生かけてるっていう裏側を少し見たことがあるだけに、
はい、
ものすごい心が痛いんですよ。
そうか、じゃあ僕らがドキドキするのと違うドキドキなんだね。
そうなんです。だから、うん、すごく力を出し切ってほしいなっていう感じをすごく思いますし、あそこにかけている情熱とかエネルギーとか下っていうのを見ていると、
うん、
本当にだから痩せることってすごい簡単なんですよ、それに比べると。
そうかもしれないですね。そうですね。
だから本当に痩せることは誰にでもできることですし、うん、非常に簡単ですし、
うん、
痩せた後って非常に楽しいこと多いですから、
はい、
ぜひ皆さん痩せていただきたいっていう。
そうですね。
それをまず半助さんが身をもって示すっていうことでね。
はい、まあね、刺激はいっぱいいただいたので、
うん、ですよね。
うん、
再刺激をもらえますしね。
うん、だからもうね、北島康介とか何でしたっけ、
誰ですか、
若い子メダル取った
メダル取った若い子っていうとすごい軽いしいっぱいいるんです。
いや、水泳であ
れですけど、鈴木選手でしたっけ。
いや、女性の男性の若い、
あ、じゃあ入江選手ですか。
あ、入江選手だ。
入江陵介選手ですね。
陵介選手ね、とか見て、いや、泳ぎてーと思いましたもんね。
あ、でもやっぱりそこでね、すごくモチベーションもらえるところありますものね。だからぜひ本当にそういったところを見せてくださった方の姿に少しでも応えるためにも、そのモチベーションを維持できるように頑張って動いていただいたりとか、本当にくじけそうな時は皆さんお互いね、励まし合いながら動いていくっていうところで、
そうですね、
ぜひ痩せていただきたいと。
そうだね、あそこの場に立つこと考えたら痩せるのなんて全然楽なんでしょうね。
全然楽です。だってね、それこそ 100m 競技の方とか陸上とかだったら、
うん、
4年間費やして1回戦敗退だったら10秒前後とかで終わっちゃうわけじゃないですか。
ああ、そうだよね。
でもそこに行くまでに本当に 0.1 秒とかを削るために、
うん、
人生そこに本当に全て費やしてるんですね。
うんうんうん、
言葉が決して大げさじゃなくて人生全部費やしてるんですよ、
うん、
食べること寝ること、
うんうん、
本当にだから趣味とかも当然全然作れないし、
うん、
そのことだけに365日お正月とかも当然当たり前のようにないし、
はいはいはい、
お盆休みとかもないし、
うん、
でお休みっていうのは体を休めるためなので、
うんうん、
動かすためには休むわけじゃないですか。
はいはいはいはい、
だから自分が何かをしたいとかそういうことに使える休みじゃなかったりもするんですよ、
うんうん、
でもそういった、ね、時間の積み重ねで、
うん、
本当に少しでも人類の可能性っていうのを見出すために、
うん、
皆さんがひたむきな姿を持っているところに、
うん、
僕らもモチベーションもらって、
うん、
ね、自分の体の新たなる可能性を見つけていただきたいなと。
はい、じゃあ頑張って継続してね。なんか一時こう熱を持ってこう見たやつってシュッて冷めちゃいそうだけど。
そうなんです。だから多分オリンピックの映像とかも今だと動画サイトとかにも上がるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
だからそういったところでまた見れると思うので、
うん、
改めて見返しつつだったりっていうことで、うん、ちょっとモチベーションをねいただけるいい機会に、
うん、
今ねちょうど真っ只中ですから
ね、感動いただいて刺激いただいてモチベーションにして、それを結果に結びつけるようにね、継続して頑張りたいと思います。
はい、頑張りたいと思いますっていう人は頑張らないので頑張りますって言ってもらえると非常にいいなと思いました。
頑張ります。
はい。はい、
ということで、今週はね、哲夫さんお休みでしたが、来週は大丈夫かもしれませんので楽しみにしてください。
ね、そうそう、ちょっとね、哲夫さん今お忙しかったりとかする状況だったりするので、多分また皆さんのところにお弁当の写真が届いたりとかするのかななんて思いながら、
はい、ということで、また来週登場楽しみにしてくださいということで、はい、お届けしましたみんなのダイエット、お相手は半助と
永井でした。
ではまた来週、
ありがとうございました。
ありがとうございました。